こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年12月11日です。ハッカーニュースの注目トピックを経験豊富なジャーナリストである私、スミスと技術専門家のジョシュアさんと一緒に分かりやすく、面白く深掘りしていきます。今日の注目ニュースはこちらの5本です。一つ目のニュースはアップルサービスで大規模障害が発生。二つ目のニュースは、ルビオ氏、カリブリからタイムズニューローマンへのフォント変更を命令。三つ目のニュースは、PS1 版スーパーマリオ64が GitHub で公開。四つ目のニュースは、10年前のハッカー、ニュース議論を AI が自己評価。そして五つ目のニュースは、パーリンノイズの後継か。AI によるリアルタイム無限地形生成モデル、テレインディフュージョンです。巨大なテック企業のインフラ問題から文化論争、そしてレトロゲームの奇跡的な移植まで、今週も多様な話題が揃っています。さあ、技術と文化の交差点にあるこれらのニュースから、私たちは何を学び、未来をどう予測できるでしょうか。早速最初のニュースに入りましょう。最初のニュースは、私たちの生活にも大きな影響を与えかねない、大規模なサービス障害の話題です。Apple サービスで大規模障害が発生という記事が注目を集めました。記事によると、最近 iCloud、App Store、Apple TV、Apple Music といった主要な Apple サービスの一部で広範囲な障害が発生しました。多くのユーザーがダウンロードの失敗やサービスへの接続不能に直面したようです。皆さんが日常的に利用しているクラウドサービス、例えば iCloud のようなものは、ユーザーが物理サーバーを直接管理する必要がない、インターネット経由で提供されるコンピューティングリソースの形態ですね。現代社会において、これらのサービスの停止は、私たちの日々のデジタル活動を文字通り停止させてしまいます。Apple は比較的安定しているイメージがありますが、今回の障害でその脆弱性が露呈した形です。ジョシュアさん、ハッカーニュースのコミュニティではこの事態をどう受け止めていますか？
はい、スミスさん、驚きの声が大きかったですね。あるユーザーは、アップルのサービス障害はあまり効かないと述べていますが、別のユーザーは、数年おきに大規模障害は発生しており、今回が特別ではないと指摘しています。興味深かったのは、他の巨大クラウドサービス、例えば AWS や Azure と比べて、Apple の障害は影響範囲が限定的だという分析です。Apple のサービスは主に自社製品向けなので、他社のホスティングに影響を及ぼすことが少ないためです。しかし、多くのユーザーが指摘しているのは、Apple の障害発生時の透明性の低さです。一部のユーザーは、クラウドフレアのような企業が、障害レポートで詳細かつ正直な説明を提供するのに比べ、アップルの情報公開は不十分であると感じているようです。インフラの信頼性だけでなく、情報公開の姿勢もテックコミュニティでは厳しく見られていますね。
次のニュースです。ルビオ氏、カリブリからタイムズニューローマンへのフォント変更を命令。これは、技術的な話題というよりも、政治とデザイン、そしてアクセシビリティが絡み合った面白いニュースです。アメリカのマルコ・ルビオ国務長官が外交官に対し、公文書で使用する標準フォントをカリブリからタイムズ・ニュー・ローマンに戻すよう命じたというものです。前任者のブリンケン氏は、カリブリの方が視覚障害者にとって読みやすいという理由で採用しましたが、ルビオ氏はこれを浪費的な多様性への配慮とし、より形式的でプロフェッショナルズ、and Times New Roman への回帰を主張しました。ここでフォントの違いを簡単に説明します。Times New Roman はセリフ体、つまり文字の端に小さな線、ヒゲがあるフォントです。伝統的にフォーマルな文書で使われます。一方、カリブリはサンセリフ体、ヒゲがないフォントで、特に画面上での可読性が高いとされています。今回の論争は、伝統と現代のアクセシビリティの衝突と言えるでしょう。ジョシュアさん、このフォント論争、ハッカーニュースの人たちはどう見ていますか？
ええ、 これは大きな笑い話として受け止められています。あるコメントでは、どうしてそもそもカリブリを選んだのか信じられないという意見や、この政権がコミックサンズを選ばなかったことに驚きだという皮肉も見られました。技術的な視点では、多くの人が画面上ではサンセリフの方が優れていると認めていますが、政府文書の形式性を重視する声も根強くあります。特に興味深かったのは、この変更が本質的な改善ではなく、政治的なパフォーマンス、つまり見せかけの残虐性の一環ではないかという厳しい指摘です。些細な変更を通じて政治的メッセージを発信しようとする姿勢に批判が集まっているようですね。
次のニュースは、ラトロゲームコミュニティの驚異的な露熱を示すものです。PS1 スーパーマリオロ64が GitHub で公開というお伝えです。あの、Nintendo 64の名作、スーパーマリオ64のコードを、ファンがソニーの初代プレイステーション PS1 向けに移植するプロジェクトが GitHub で公開されました。これは単なるエミュレーションではありません。N64 のソースコードをディコンパイル、つまり人間が読める C 言語のコードに逆変換し、それを PS1 のハードウェアに合わせて書き換えるという途方もない策です。特に大変なのはグラフィック処理です。N64 は専用の高性能なグラフィックプロセッサーを搭載していましたが、PS1 の GPU は奥行きを考慮した遠近補正、パースペクティブコレクションをハードウェアでサポートしていません。このため、広範囲なテクスチャを貼り付けると、テクスチャが歪むアフィン変換の歪みが発生します。開発者はテクスチャの歪みを減らすためにテッセレーション、ポリゴンを細分化する技術や PS1 専用の低精度ソフトフロート実装などを取り入れています。しかし、マリオの挙動や特定のレベルでのクラッシュなど、まだ多くの課題が残る進行中の作業だそうです。ジョシュアさん、この挑戦についてコミュニティの反応はどうですか？
これは純粋な技術的脅威として受け止められています。多くのユーザーは、ありえないと言われていたことが実現したと興奮しています。動画で動作を確認したユーザーからは、期待通りのテクスチャの歪みが見られることに、かえって懐かしさを覚えるという声もありました。PS1 の制約、特にグラフィックの限界を理解しているユーザーは、この移植の難易度の高さを評価しています。あるユーザーは PS1 版 Doom で遠近補正をシミュレートするために使われた興味深いハックと比較しており、このプロジェクトが当時のハードウェアの制約と戦っている様子を実感していますね。非常にノスタルジックでありながら、最先端のエンジニア兼リングが詰まった話題です。
次のニュースはテクノロジーに不適切に避難する電気関係がデータチップって呼んでいけないものです。10年前のハッカーニュース技能の AI が自業評価という技術です。著名な AI 研究者であるアンドレイ・カルパシー氏が2015年12月のハッカーニュースのフロントページ記事とコメントを収集し、最新の LLM、つまり大規模言語モデルである GPT-5.1 Thinking を使って、その予測がどれだけ正しかったかを採点させるプロジェクトを公開しました。LLM は記事を要約し、そのトピックがその後どうなったかを調査。そして当時のコメントの中から最も先見の明けがあったコメントと最も間違っていたコメントを選出し、コメント投稿者に対して A+ から F までのグレードを付与しました。これはテクノロジーコミュニティにおける予測能力を数値化しようという試みです。ジョシュアさん、未来の LLM が過去の議論を評価するというのは、まるで未来から監視されているようで、少し怖い気もしますが、この取り組みの評価はどうでしょうか？
はい、カルパシー氏自身も未来の LLM が見ているぞとツイートしたように、非常に示唆に富むプロジェクトです。しかし、ハッカーニュースのコメント欄では、この LLM の評価基準に対して疑問が呈されました。批判的なユーザーによると、LLM はコメントが未来を予測したかどうかではなく、 単に訓練データで主流となっている見解に同意しているかどうかに基づいて評価を下しているように見えるというのです。つまり、AI は革新的でリスクの高い予測よりも、最も確証バイアスのかかりやすい無難な意見を高く評価しがちではないかという論点です。面白みはないが正しい予測、つまりコスト曲線が着実に下がるような予測こそが最も信頼できるが、LLM はこれをどう評価すべきかという議論も起きています。コミュニティは本当に価値のある予測とはリスクが高く、群衆の意見に反して正しかった意見ではないかと考えているようです。
さて、最後のニュースはゲーム開発者や 3D グラフィックに携わる方々にとって非常に大きな関心事となるでしょう。パーリノイズの後継化、AI によるリアルタイム無限地形生成モデル、Terrain Diffusion です。長年にわたり、ゲームや CG の世界では、ケント・パーリン氏が考案したパーリンノイズという手法が、無限に広がる自然な地形を生成するデファクトスタンダードでした。しかし、パーリンノイズは生成速度が速いものの、リアルさや大規模な一貫性において限界がありました。この課題を解決するために提案されたのが、Terrain Diffusion です。これは、Diffusion モデル、つまりノイズから画像を生成する AI 技術をベースにしています。この技術は、無限の広がり、シードの一貫性、そしてリアルタイムでのアクセスという、パーリンノイズが持つべき利点を維持しながら、AI の高い表現力を地形生成に持ち込むことを目指しています。特に、Infinite Diffusion という新しいアルゴリズムが核となっており、惑星規模の文脈を考慮しつつ、ローカルな詳細な地形をシームレスに合成できると知られています。ジョシュアさん、これはゲームの世界を根底から変える可能性を秘めていますが、技術的な課題はありますか？
もちろんです。ハッカーニュースのコメントの多くは、このプロジェクトの目標を称賛しつつも、現実的な課題、特に速度を指摘しています。拡散モデルは非常にリソースを食うため、パーリンノイズのようなシンプルな数式ベースの手法に比べると、リアルタイムでの利用は難しいのではないかという意見が多いです。現時点では、事前に地形を生成する用途には使えるかもしれないが、それならば、既存の成熟した地形生成ツールと競合することになるという見方です。この技術が本当にパーリンノイズを置き換えるには、より強力な制御ネット、つまり地形の出力をもっと細かくコントロールできる仕組みが必要だとされています。しかし、地球型ではない惑星、例えば火山活動が活発なイオのような非現実的な地形を AI が生成できる可能性には多くのユーザーが期待を寄せています。
さて、今週のハッカーボイス、いかがでしたでしょうか？今日は Apple のインフラの安定性、政治がテクノロジーのディテールに介入するフォント論争、N64 マリオの PS1 への驚異的な移植、AI による歴史の再評価、そして地形生成の未来を担うかもしれないディフュージョンモデルの登場について議論しました。技術は常に進化し、時に伝統や政治、そしてノスタルジーと衝突します。しかしこうした摩擦や限界への挑戦こそが私たちエンジニアや技術愛好家にとって尽きることのない興味の源泉ですよね。特に AI が過去の議論を評価し始めたことで私たちが今話しているこの会話も10年後には採点されるかもしれません。その時 F をもらわないように今日からもう少し先見の明けのあるコメントを心がけたいものです。私スミスは来週のハッカーニュースがどんなサプライズを提供してくれるのか、今から楽しみです。ではまた次回、2025年12月11日のハッカーボイスでした。さようなら。